ただいまから本日の会議を開きます。日程第1、一般質問を行います。質問の通告がありますので順次発言を許します。最初に2番、中野克正議員。2番中野克正議員。
はい、通告に従いまして、1、大門児童遊園の活用について、2、釜屋梅のキーオーナーについて2点長々に質問させていただきます。1点、1、大門児童遊園の活用について、現状は大門児童遊園中止になっております。休止は数年前からなっているわけですが、その時私は児童遊園を再開してほしいと話をしたと思いますが、過去の答弁のですと、大門駅前地区一帯と考えながら、さらに農協たちの絡みの中で考えるので時間をいただきたいというような答弁だと記憶しております。年2回、保健福祉課の男性職員の皆様が草刈りをやってくれております。現状を今述べたとおりでございますが、この現状について町長はどのように考えておられるかお聞きします。
町長。
大門児童遊園につきましては、もう私が申し上げるまでなく、昭和60年ですね、民有地を借り受けまして開設をして、63年にその一部をゲート上にですね、用途変更をして利用してまいりました。児童遊園とゲートボール場を併設をしながらですね、活用を願ってまいったところでございますが、この間つい先般ですね、ご承知のように平成21年でございますが、12月大門市内でですね、地滑りが発生いたしまして、その復旧のためにですね、資材置き場として活用をさせていただきました。その施設の利用を休止したその後ですね、平成22年、ゲートボール場を廃止して現在に至っておるわけでございます。今中野議員のご指摘のようにですね、この事業についての再開復活をですね、ご意見として受け止まっておったところでございます。これにつきましてはですね、次の質問にの段階でお答えをさせてもらいたいと思いますので、現状はですね、今、休止状態ということになっておりますので、今後の活用についてはまた今第2弾としてね、ご質問いただきますので、その段階でお答えをしたいと思っております。
2番中野克正議員。
はい、議長2番。今の町長のお話ですと、活用方法についてという中で、お話しするという解釈でよろしいでしょうか。
町長。
率直に申し上げたいと思うわけでございますが、今中野議員さんからも金々のご要望もございましたし、私たちもですね、その児童遊園の利用方法についての、休止後の復活をどうするのかと、総合的にですね、諸般の事情を勘案をしながら、協議を進めてまいったところでございますが、申し上げますとですね、児童遊園もですね、大門の困ったところでございますし、しかもですね、現状といたしましては、お寺のですね、境内の杉がですね、もうあるわけでございます。その杉の枝のですね、落下等々の危険性も感じられますし、なおかつですね、周辺の樹木は大変伸びてまいっておりまして、日陰なり湿地というような状況でございますので、子どもたちの遊び場としてはですね、遊園地としての復活はいかがなものかという、結論に至っておるわけでございます。この児童遊園につきましてもですね、非常に今子ども家庭を取り巻く環境も大きく変わってまいりまして、かってのですね、我々の時代のように屋外でですね、いろいろ遊ぶと という状況は大きく変化してまいっておるわけでございますし、まああのこれらにつきましてもですね、まあ町におきましても7か所、8か所あるんですかね、遊園地があるわけでございますが、その活用状況を見ておりましても非常にですね、まああの利用者は少ないという現状もございます。まあ、そういう現状もございますので、今後につきましてはですね、まあ、あの重点的にですね、またいろいろな皆さんのご意見を受けたまりながら、まあ、あのせっかく遊ぶいろいろなですね、多目的にまたご利用いただけるような内容の充実を図りながらですね、まあ、重点的な箇所についての整備を進めてまいりたいというふうにまあ考えております。まあ、本当に言いにくいことでございますが、率直に申し上げまして、あの柔道遊園地につきましてはですね、今後の活用については非常にですね、厳しい状況にあろうかと思うわけでございますので、この際ですね、私たちといたしましては、この土地につきましては、あの所有者にお返しをしてですね、所有者の皆さんから存分な活用も願いたいなというふうに考えておるところでございまして、またあのその辺の等の今後の進め方につきましては、またご報告を申し上げていきたいと思いますが、率直に申し上げます。まあ、結論から申し上げますと、あの児童遊園地はですね、廃止をしたいという考えでおることをですね、あの述べさせていただいたと思います。
2番中野勝正議員。
はい、じゃあ現状については、今の町長の述べたように、休止になっているが、地主さんの方に、まあ、返したいという気持ちがあるということで、理解するわけですが、私はじゃあ2番に入らせていただきます。2番の中の児童遊園の活用法についてでございます。これはあの先ほど町長が言われたように、あの二十数年前になりますが、大門集落の若い家庭の皆様の熱意と町当局の話し合いの中で、大門仲良し会というのをまあ作りまして、児童遊園を管理し、そういう経過があります。この会は今解散してありません。現在はですね、児童もできた当時に比べれば、町長も先ほど述べられたように子ども少なくなってきておりますが、農協跡地のところも、ひまわりハウスも完成しまして、9月末には、建設課長から聞きますと12戸全部入居されまして、若い夫婦の方や小さいお子さんのいる夫婦の方、それからまた、大門の奥に復興住宅が建っているわけですけれども、復興住宅にも若い夫婦の皆さん、また子どもさんがいられる夫婦がこういられますし、最近こう私のうちの目黒にですね、こう若い夫婦の子どもさんを連れてこう歩いてこう散策っていうんでしょうかね、そういうふうなのもこう最近こう見られて、何かちょっとにぎやかになってきているかなと、子どもの声をこう聞き、朝とかね、夕方になるとこう子どもの声、子どもというか児童、小さい小学校行かないみたいな子どもさんの声がこう聞こえてですね、なんとなくこうにぎやかにこう感じるかなということが、見受けられますので、私はあの今先ほど休止の中で、地主さんに返すというようなお話も若干今聞いたわけですが、私はあの活用方法についてはですね、よく検討をされていると思いますが、その返すのではなくですね、その何かの方法の中でそれを皆さんがこう喜ぶような、方法を取っていただきたいなというふうにまあ思っているわけですが、その活用方法について町長どのようにまた考えていられるかお聞きします。
町長。
まあ、あの今中野議員さんのご指摘にもございましたようにですね、まあ、ひまわりハウスにもお子さんがですね16人増えたということで、あの首都圏は、まあ、約38人のですねお子さんがおられるわけですが、まあ、現状といたしましてはですね、今中野議員さんがおっしゃるようににぎやかな子どもの声、あるいはですね親子連れ散策ということも、まあ、現実的に私たちも垣間見ているわけでございますが、果たしてあの放課後ですね、上遊園で遊ぶというような 光景はまずですね、旧、まず見られないというような状況もございます。そういうことで、児童遊園としてのですね、目的はもうすでに、まあ、果たしたと、勝ってもですね、時代の、まあ、には必要だったにしましても、今の現状からすると、目的は果たしたということでございますので、まあ、こういうところで申し上げるのもいかがと思うんですが、私は今後ですね、まあ、かってこの、まあ、華やかなるし頃の、まあ、今申し上げましたこの遊園地につきましてもですね、昭和60年に、まあ、民営地を借り受けていると、非常にですね、借地上にいたしましても、現在のですね、まあ、用地、あるいはその、まあ、地域的な面を考えますと、とてもですね、考えられないような借地代を払っております。私は、まあ、率直に申し上げまして、これを全て見直してですね、現状に合ったものに直すべきと、まあ、常に指示をしておるんですが、なかなかできないという状況も出ます。この遊園地につきましても、まあ、ちょっと数字を言うのははばかりますので、数字は出ております。申し上げることはできませんが、今回この土地はですね、所有者にお返しをするというのがですね、町の広域のために私はなるということで、まあ、非常に断腸の思いではございますが、言い断を持ってですね、一つ一つ解決をしてまいりたいというふうに考えておりますので、またそれにつきましても、皆様方の率直なですね、今日まあ一般質問ということでございますので、あまりですね、多岐にわたるご意見等も伺えないこともございますが、まあ、これにつきましても、前段申し上げました諸般のですね、状況もしっかりと議員の皆さんからご理解いただく機会も私はいただきたいというふうに思っております。どうかその辺をご理解いただいたと思います。
2番、中野勝正議員。
はい、今、町長のお話の中では、いろいろ昭和60年以降からこう借りていたと、いろんな中で、まあ、見直さなければならないという考え方も理解するの一点はありますが、私はどうなのでしょうかね。今、当庁においては子育てを重点にした中で、若い人、また子どもさん、小さい子どもさんいられる方を、まあ、出雲崎にこう馴染んでいただく、その中ではやはりこの遊園地もその一部として大事な要素ではないかなと私は思うんですよ。その中で出雲崎来れば遊ばせられるし、また良くなっていると、そこの中でその活用方法を私は潰すのではなく、どうなんでしょう、それを有効活用をする方向をみんなでこう考えてやる方法を行政の方で提案していただければ、私どもも私自体も一緒になってそのどこに、まあ、取り組んでいくつもりでいますのでですね、そのなくす、一旦なくしてしまうところの復旧なんてなかなかもうできないし、過去の中ではもう私も何回かこう言ってるのにしても休止においてもいろいろ完備した中でこうすると、そうするとそれこう黙っていれば完全にもう休止以上、まあ、なくなるというように、周りも見ますし、それでは私は出雲崎にもこの駅前地区においてもマイナスのではないかなというふうに思いますので、その辺の考えの中で、例えば町長の方で、時代の方がもし今の現状にマッチしないよというんであれば、住人さんとしっかり協議していただいた中でやっていただければいいし、これをその中で廃止ということでは町のイメージ、特にこの駅前のこのにぎわいの中のどこは私は大事だと思うんですけど、その辺町長どうか理解されていますか。
町長、中根議員さんのおっしゃることもですね、十分理解をいたしておりますが、まあ、児童遊園としてのですね、いわゆるその価値観といいましょうか、その内容をですね、とうとう考えますときに、まあ、ゲート牧場もそうです、まあ、各地にですね、公設のゲート牧場を作りました。すべて廃止になっております。これが時代の推移だと私は思っております。そういうふうにおきまして、重点的にですね、まあ、やっぱり町全体を勘案をした中における、いわゆるその児童遊園の在り方、場所の問題、内容の充実等々を考えましてですね、まあ、一つ遊園地を使った以上はですね、 若干今混乱もございますし、いろいろな面を利用して、その遊園地ですね、遊園地の目的を私たちが期待するような形で十分に活用していただくならば、私はですね、お金の問題ではございません。中野議員さんのおっしゃる通りです。これ一つのこれからの町のですね、人口対策、あるいはまた子育て、いろんな面を考えますときには重要な、まあ、一つのポイントだと思っておりますが、これを廃止するんじゃなくてですね、これは重点的に設備をする。そこにおけるダイヤモンドの遊園地につきましては、先ほど申し上げました、あの現状では危険でですね、あこで子どもを遊ばせるような、私も、まあ、つい最近見てまいりましたが、遊ばせるような状況ではない。まあ、そこにおけるですね、まあ、地権者なりいろんな皆さんがそれぞれの活用の方法、例えば、まあ、こんなこと言っては失礼ですが、あの参道のですね、大杉がある以上はなかなかですね、まあ、どういう活用方法をされるか分かりませんが、ちょっと至難なものがあろうかなと思っております。まあ、そういう意味でですね、率直に申し上げます、あれは同遊園としての目的を果たしたということで廃止をさせていただきますし、一応地主にお返しをするという原則の中で今後進めてまいります。その過程においてですね、今中野議員さんがおっしゃるように、また機会の皆さんの中でですね、あれはこういうような活用があるんじゃないかと、ようなご意見がいただければですね、改めて仕切り直しの中で、あの土地の活用というものについて考えていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思っています。
2番、中野勝正議員。
はい、今どうなんでしょうかね、町がですね、その地主さんに対して地主さんが有効活用してくれと言われても、なかなかそのもうその地主さんもどうなんでしょう、若いければ30代40代というか、若いければ何々もいろいろ方向性を考えてこうできるだろうと思いますが、地主さんに置かれてもある程度年齢食ってますので、自分で何を考えるとか、そういうことは私は難しいのではないかなと思うし、私自体も自分がもしその地主の立場であるのであれば、やはり町の方から提案していただいたことに対しては、そのただもういらなくなったから返しますよというんじゃなくって、一緒になってこう返すにも、一緒になってこう何かをしたいから、有効活用したいから何かの活用にお願いしたいというようなことで あるんであればいいけれども、ただもうその次期の中でもういらなくなったから、次の段階、地主さん、あなたよくまた考えて活用してくださいよということになると、私は難しい面がただあるのではないかなと思いますし、まあ、先ほど町長が言われたように、お寺のどこにはお寺の土地であるし、今町が借りているどこはお寺の土地ではない、そういう関係がありまして、なかなかそのじゃあ地主さんとお寺との話し合いしていたって、なかなかそれは私はそれもまたなかなか難しいと、そうなるのであれば、まあ、やはり町行政が中心になってそのお寺さんにの話を聞いたり、また地主さんの話を聞いたり、こうした中でその活用方法を見出していただく、ただもう廃止というふうな方向を出しながら、あとは要望があれば聞くよということになると、なかなかその要望を皆さん個人では持ってるかも分かりませんが、なかなか出てこないのが、言葉として出てこないのが現状ではないかなと私は思いますが、その辺、町長どう思いますでしょうか。
町長、中野議員さんのいわゆる人種の立場の側縁的なですね、まあ、温情によるお考えも分かります。しかし個人と公はですね、区切りをつけなければならない。あくまでも個人を救済をして間違いが犠牲になるとわけにまいりません。それもですね、一方的に個人に負担を押し付けて個人に損失を与えるというんじゃなくて、30年間にわたった地代はですね、ちょっと皆さんに言い難い、ものすごいお金が払ってあるんです。そういう観点からいたしましても、地主の皆さんからはですね、これは町として目的は達成だからお返ししますというときには、これはですね、 これから行政はそうですよね、個人のそれぞれのお年を返していることもございますが、目的を果たしたならばですね、お返しをしなければならない。個人の立場はあくまでも永遠でですね、町がその利益を擁護するわけにはいかないというのは、これは公なんですよね。個人的には同意しちゃうことができますが、公の立場から申しますと、中野議員さんの職員の上は十分理解できます。できますが、目的を達しました。お返しをしたいということで、一旦お返しすると。その後における活用はですね、個人なりいろんなまた皆さんのご意見があったならばですね、町も協力できる方は協力してもらいたいというふうに今考えておりますので、まあ、ご理解いただきたいなと思っています。
中野議員に申し上げます。質問の内容が一般質問としてちょっと疑義がありますので、町長ももう明快に答弁されております。それ以上のものがあったら続けてください。はい、2番、中野勝正議員。
はい、今、議長の方から、そういう意見出ましたので、私も、噛み合わないなという中で、この問題を、了としたわけではありませんので、また引き続きよく考えて、言いたいと思うように考えております。それでは2の釜屋梅の木オーナーについて、質問させていただきます。私はこの制度は出雲崎町の地域活性化の中において非常に評価したいと思います。その中で私は勉強不足のため釜屋梅についてよく知らなかったわけですが、このパンフレットにこれによりますと、釜屋前地区では気候が適していたことから古くから梅が多く栽培され、釜屋梅といって評判がよく近郷に出された。明治44年の新潟県園芸年鑑によると、約 1.5 ヘクタール500本の梅の木が植えられ、生産者が 1.2 トン程度あり、出雲崎町の特産品でした。近年は高齢化や輸入梅加工品に押され、栽培面積は減少し、さらに平成16年、19年に発生した水害や地震の影響で栽培をやめた梅もありました。しかし、その災害で発生した土地を活用して、40アールの団地を造成し、地元の出雲崎小学校児童が160本の梅の木を植え、釜屋梅栽培組合が栽培を行っております。そんな中で町が釜屋梅生産組合と協議され、この制度ができたのではないかと私は思います。そこで私はこれで終わりではなく、町として第2弾、第3弾どう講じていくかを町長の考えをお聞きします。
町長。
はい、亀山梅についてのですね、歴史的な意義につきまして、まあ、中野議員さんのおっしゃった通りですね、本当にかつてのですね、良き時代のまたその梅をですね、町の特産として、また今ご指摘をいただき、また町の目的でやっておりますようにですね、まあ梅オーナー制度を作りながら、さらに対外的なですね、いろいろな皆さんとの町においでをいただき、町をご理解いただき、さらにですね、まあ、定住にもつなげるという一つの目的を持ってですね、今回の梅オーナー制度を、まあ、想定しながらやったわけでございます。まあ、結果につきましてはですね、当初、まあ、20組、まあ、募集したんですが、20組の皆さんから応募いただきまして、非常に先般もですね、私も出席させてもらいましたが、まあオーナーの皆さんからお集まりいただきまして、亀屋地区の皆さんのですね、郷土料理の県産焼きだとか、あるいは釜屋梅をですね、活用した非常に美味しい甘露煮ゼリーなど、加工品をですね、まあ、お振る舞いいただきながら試食をいただきまして、非常に好評だったということで、まあ、終了させていただきました。まあ、その中でですね、まあ、オーナーの声として宿泊とですね、セットして観光アピールしてもらえればよかったとのいろんなご要望がございましたので、今後ですね、まあ、美食街巡り等の、まあ、一つのイベントもございます。 そういうものもございますので、宿泊等も考慮した中における梅の収穫体験、あるいはまた梅を使ったですね、加工品作りと、合わせながら、また伊豆の秋町をですね、ご理解いただくというような、まあ、やっぱり内容のあるですね、イベント等もちょっとまた、オーナーの皆さんのご意見を十分組み入れてですね、進めてまいりたいと思います。まあ、この後のですね、オーナーにつきましてはですね、私も指示をしているんですが、今ご指摘の110本も浮いてあるんですから、大変な広大な土地にですね、立派に梅を生育しているわけでございますので、20人ではダメだとね、もう少し広くですね、大勢の皆さんからおいでいただくような積極的なですね、PR 活動、運動を展開して、できるだけ大勢の皆さんからさらに参加してもらいなさいという指示をしております。まあ、そういうことですね、まあ、来年あたりはまたさらに大勢の皆さんからおいでいただくように、またやってまいりたいと思います。まあ、そういう中にですね、まあ、この釜山梅、単にですね、梅を取って、そしてですね、各家庭で、まあ、あれをしていただく、賞味していただくこともさることながら、この釜山梅をですね、今申し上げました、加工してですね、私はもう素晴らしいものができると思うんですよ。そういうものも積極的にですね、進めてやるべきだと、もう指示もしております。そのためにお金もいります。加工場の施設もございます。それはですね、必要なんですよね。だからそういうものをしっかりと充実をしてですね、オーナーの皆さんからも、やっぱり亀山梅のオーナーになってよかった。あるいはまた町もですね、制度を作ってよかった。そのことがこれからのですね、この後のご質問出てまいりますが、会津の池町のですね、未来とする人口増なり、定住なりにいろいろつなげるですね、大きな私は、まあ、天気になろうかというふうに考えています。でございますので、釜山梅組合も、まあ、高齢化してまいりましてですね、非常に生産者の、まあ、管理するのも少なくなって、これはですね、生産者に、釜山梅組合の生産者に任せるんじゃなくて、町も一体となって、全力を挙げてやりなさいと指示をしております。もう徹底的にやろうと思っています。まあ、そういう意味ですね、また議会の皆さんからも、いろいろですね、ご指摘なり、またご指導いただきながら、これをですね、なんとかですね、さらに拡大をしてまいりたいというふうに今考えております。
2番、中野勝正議員。
はい、徹底的に、やるというようなお話ですので、その中で私は、まあ、こう思うんですが、先ほど町長が言われたように、亀山梅の生産の皆さん、今現在6名だかな、6名ですかね、5人、5人でいられて、なんか聞くところによりますと、平均年齢が71歳という中で、まあ、高齢しているという中で、梅生産組合自体も、どうなんでしょうね、その組合に入っていただける方も、こう募集をかけたりですね、また今、町が中心になっているということですから、かけたり、またどうなんでしょう、各種、これは何をやることによっても、ただやれやれということだけでは無理があるんだろうと思いますから、出雲だけにはそれぞれの立派な団体等がこうありますのでね、その横の団体の中で、活用できるのは大いにこう活用されてですね、それで、まあ、私が言ったように第2、第3の中のことをもうちょっと具体的にこうやってほしいなというふうにこう思うんですよ。その中で先ほど町長が言われたその今年ですかね、やった時に言うと、まあ、これも新聞で報告があったわけですが、聞くとこによると、まあ、その泊まるどこもセットにやってほしいとか、まあ、いろいろその要望等があったろうと思います。その中を踏まえた中で、じゃあ来年はこれとこれをこういうふうに、まあ、やりたいし、やる方向でいきたいというような具体的な考えを町長があるんであれば聞かせていただきたいと思います。
町長。
中野議員さんのご指摘のとおりですね、生産組合だけのですね、まあ、いわゆる人的要因なり、また労力のですね、限界もございます。まあ、ただし、私は常に申し上げているんですが、
釜屋生産組合のその5人の方はですね、やっぱり長年のノウハウも蓄積されておりますので、その方々を中心にしてですね、町がですね、側面的に全力を挙げて応援したいとすべきということで指示をしております。今ご指摘にはですね、さらにこのオーナー制度なり、この目をですね、特産品とするためには、まあおっしゃるように各種団体ないですね、いろいろな皆さんのですね、またあのご要望、またいろんなご意見等も受け止まって、まあ、進めてまいりたいと思います。さて、そこにおけるですね、それじゃあ具体的にどういうことを今考えているのか、これはですね、まあ、皆さんに常に申し上げております。町創生総合プランがですね、まもなく発表いたします。その中におけるですね、産業振興の一翼を担うものは、これやっぱり梅オーナー制度と考えております。そういうものを位置づけをしてですね、まあ、あの位置づけをします。その中における具体的なですね、いろいろ行動はあのそのものに沿ってですね、具体的に予算をつけたり、いろいろな面でやっていきたいと思いますので、まあ、今私にどういうことをやるのか、もう申し上げますように、この梅オーナー制度を活用しながら、梅をですね、売り込みながら、磯崎町のですね、活性化の一翼を担うという形の中で進めさせてもらうべく、まあ、総合戦略、地方総合プランの策定の中に織り込んでまいりたいと思いますので、まもなくその辺のことにつきましても、お知らせをしたいと、まあ、ご理解いただき、またご意見も受けたまたいということを申し上げているわけでございますので、そのようにご理解いただきたいと思います。
2番、中野勝正議員。
はい、そうしますと、まあ、これも、まあ、提案にこうなるんでしょうか。先ほど、まあ、釜屋梅の5人の生産組合の皆さん、今までずっと難儀していただいたと、その後押しを町が全面的にこうやるんだと、その中で今言う地方創生の中で、この中心になってそこをまあやっていきたい、 やらせるんだというようなお話だろうと思いますが、その中でやっぱりどうなんでしょうかね、やっぱ生産組合の皆さんそれぞれ気持ちがこう あるだろうと思いますが、その辺のこうコミュニティみたいなのは行政としてやられたでしょうかですかね。
町長、梅生産組合のですね、総会なりいろんなところで、まあ、私もお招きをいただいております。そこでですね、膝を交えながらしっかりとですね、今私が申し上げたことを組合の皆さん、あるいはですね、振興局からも、まあ、技術者は参っております。その席で私は今申し上げたことをですね、しっかりと生産組合の皆さんに、まあ、お願いをしながらですね、まあ、一つ中心となって、まあ、ぜひ一つ頑張っていただきたい、それに対して町もですね、全力を挙げて皆様とのやるお気持ちに応えていきたいということは申し上げております。この加工費の問題についてもですね、ご婦人の皆さんがいろいろと、まあ、作品を提供していただいて、食べながらですね、このものは売り込めるぞと、これを何としてもですね、まあ、一つ特産のやる加工品として、まあ、売り出すべきじゃないかというようなこともですね、十分意見交換をさせてもらっておりますので、今後とも今申し上げます総合戦略のプランとして取り上げる以上はですね、さらにさらにですね、連携を密にしてこれをですね、成功させるべく進めてまいりたいと思っています。
2番、中野勝正議員。
議長2番。はい、そうしますと、第2第3の具体的、対策が今後というふうな解釈でなるようですが、まあ、どうでしょう、まあ、こういうのは、まあ、早くね、頭で考えていいなと思って、もう行動に移すのが遅いとなると、なかなか断をする恐れがありますので、早くこう来年に向けてやっていただきたいなと思うのがあります。その中でやっぱ今先ほど町長述べましたように、オーナー20家族がなったと、来年はどれぐらい募集をかけるつもりがありますで、ありますか。
町長、
その辺につきましてもですね、まだまだ目もまだ160本のうちの、まあ、2本ずつ植えた一つのあれですよね、コーナーを、まあ、20組の皆さんがおいでいただいているということになりますとですね、まだまだそのですね、オーナーになっていただく余裕はもうスペースは十分ございますので、 まあ、目標はですね、高く上げながらです、掲げながらですね、できるだけその目標に近づくべく最善を尽くすという形の中で進めてまいりたいと思います。今、まあ、何組をご提出するんではなく、できる限り可能な限りですね、オーナーになっていただくような最善の努力を進めてしてまいりたい。そのためにはまた皆さん方もね、まあ、いろいろと、まあ、ご協力いただけなければならないと思っていますので、まあ、その辺もご理解いただきながら、また皆様方のお近づきを一つ期待をしておるところでございます。
2番中野勝正さん、
はい、ぜひ、この釜屋埋めのキーオーナーについては町を挙げてやっていただきたいと思います。終わります。
これで2番中野勝正議員の質問を終わります。